皆さんおはようございます。私は東京ホライズンチャペルの平野牧師です。今日は皆さんと一緒に第二列王記の20章の12節から21節まで学びましょう。
列王記第二、20章12節から21節。その頃、バルアダンの子バビロンの王メロダク・バルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いたからである。ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから来たのです。するとイザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものが、すべてバビロンへ運びされる日が来ている。何一つ残されまい、と主は仰せられます。また、あなたの産むあなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからである。
ここに書いてあるのはヒゼキヤ王のことでありますが、ヒゼキヤが大病を患いました。しかし神様は彼を癒してくださったのでありますけれど、しかしそのことを聞いたバビロンの王が使者を使わして手紙とプレゼント、贈り物をヒゼキヤに届けたというのであります。ヒゼキヤはバビロンの王から贈り物をいただいて、親切な手紙をいただいて喜んだのであります。これはどのように考えてよいか私自身はわからないでおりますが、バビロンはイスラエルを欲してしょうがない、そしてやがて世界を制覇するところの大帝国でありまして、彼らはイスラエルに対して興味津々でありました。まあプレゼントをもらうということは敵からでも嬉しいんで、かなり嬉しがったというのは人間らしいのかなと思いますけれど、しかしヒゼキヤには大いなる問題があって、一つは油断であります。なぜならバビロンは遠い。しかしよく考えてみると、自分の隣の国である姉妹国であるイスラエルは遠いアッスリアによって滅ぼされてしまった。ですからヒゼキヤもエルサレムもバビロンによって滅ぼされるということは大いにあり得ることです。しかしサマリアとは違った特典がエルサレムにありまして、エルサレムは断崖の上に建てられ絶壁を持つところの、自然要害の上に建てられたところの城でありますから、これが攻め取られることはない、城壁に囲まれたところのこの城壁が滅ぼされることはないと、そういう油断があったのでありましょう。もう一つの問題は、彼には自慢があったということで、神様はヒゼキヤを大いに祝福してくださったので、彼は世界中のお宝を集めていたわけですね。そしてその自慢からこの使者にですね、すべての宝庫、宝庫の中にある金、銀、香料、高価な油、武器蔵、彼の宝物蔵のすべてのものを彼に見せてしまったということで、ヒゼキヤの宝を狙っている、バビロンの王、メロダク・バルアダンにとってはよだれがこぼれるような宝物がそこに見せられてしまったということであります。そして、預言者イザヤが、この使者は何のために聞いたのか、お前は何をしたかと言いましたが、ヒゼキヤは遠い国から、 遠い国大丈夫、遠い国から、バビロンから来たんですと。そして、私の家の中すべてのもの、私の宝物蔵すべてを見せましたという。そうすると、イザヤはヒゼキヤに語りました。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えたものはすべてバビロンへ運び去られる日が来る。何一つ残されまいと主は仰せられますというのでありますけれど、彼はエルサレムが陥落するというありえない、このエルサレムは陥落することはありえないという、しかしイザヤはヒゼキヤにそのように向かって話したというのでありますが、やがてそのようになってしまいますね。ところがこれを聞いてヒゼキヤは喜んだというんですね。あなたに連れた、つけてくれた主はありがたいと。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思った。大丈夫と。自分は安全だと。自分は安全の中に王として死ぬことができる。私の息子はバビロンに連れて行かれて宦官とされてしまう。しかしよかった。私が生きている限りは大丈夫だと。これは私への戒めでもあります。私はもう71歳で、あと何年間主任牧師をするかわからない身でありますけれど、もうすでに10年以上前に副牧師に代表役員は譲ってあるのでありますけれど、まあ私が退職するまでこの教会は大丈夫かなと、まあ、私が退職するまで大丈夫ならいいじゃないか、あとは若い人に任せて、まあ潰れるなら潰れてもいいやと、でも自分が生きてる限りは大丈夫だからありがたい話だというのと非常に似てると思います。私たち、中高年高齢者の、責任というのは、主がよくしてくださったものを次の世代に託していく、渡していくと、しっかりと次の世代がそれを受け継いで、そしてそれを成長させ、発展させ、より祝福へと準備しなければならないと思います。もう一つは、ヒゼキヤは彼の先祖たちに眠りにつくわけで、彼は偉大なことを成し遂げました。彼は静かに死んでいくわけでありますけれど、私たちはいずれ死ぬということをしっかりと、知っていなければならないと思います。やがて死ぬということを自覚して、そこから私たちの人生を始める。ですから、黙示録においては、イエス・キリストが来られると、再臨があると、この世の中に終わりがあると、そして私たちの人生にも終わりがあるというところから、私たちはどのようなクリスチャン生活をするだろうかと考えます。それと同じように、私たち個人個人も死ぬ時が来る。その死ぬ時が来た時に、私たちの行っている、今やっていることがどれほど死の前に価値があるか、ということは考えなきゃいけないでしょう。しかし、終わりというのは死だけではありません。幼児期が終わります。で、子供になります。そして児童期が終わります。それで青年期になります。そして青年期も終わります。そして大人になり。それから大人の時期で中年になり。そして中年から高年になり、老年になり、そしてやがて死にます。いつまでも10代ではいません。10代は終わります。また20代も終わります。30代も40代も50代も70代も終わります。20代の時には20代、30代の時には30代になすべきことをしっかりとやっていく。いずれ終わりが来ることを考えて、そして何とか主から与えられた良いもの、この福音を、この霊的恵みを若い人たちに託していきましょう。今日も神様の恵みと祝福があなたの生活の上に豊かにありますよ。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。